平成、21年、本日は、8月の23日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいというふうに思います。使徒行伝のですね、5章のですね、13節から見ていきたいかなと、12節ですね。はい。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が、人々の手で間で行われた。皆一つ心になってソロモンの牢にいたってことですね。まあ、ちょっと、ソロモンっていうのは、まあ、これはちょっと簡単には喋れませんけども、私の理解では、これ精霊の例えではないかなと思います。そんなメッセージも、エルミアの部屋のメッセージありますけど、まあ、だから、そういう意味で言うと、ここで一つ心になってソロモンの牢にいたって、これ精霊に関係のある言葉なんですね。だから、教会の心の一致とかですね、皆さんが、レムナントでも出版とかしていくときはやっぱり精霊にあっての一致っていうことがとても大事かなと思います。でそれは人の人知によらず、しかし精霊が働くときですね、心って一つなんですね。で精霊の働いたり導かれている人と話すとですね、差別をするわけではありませんけども、通といえばかというポイントがあります。でそういう同じ感じですね。でも世の中の人と話すると、まあ、仕事の上ではどうか分かんないですけど、少なくとも霊的なことは全く一致はありません。それはそうですね。まあ、クリスチャンの場合によっては全然違う結論になっちゃうこと、片方が精霊に導かれてなかったりするんですね。だからどうぞ一致は精霊にあるっていう、こういうポイントをぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。そして、印と不思議な技。でこれからこんなことが起こる時代になるかもしれませんけども、しかしこれは、精霊の働きの中で起きるということになります。で13節、他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。で他の人々、これはクリスチャンのあるべき姿ですよね。レブナントの集会に来ないにしても、グリーンプラザの人たちが、なんとなくあの人たちはいい人だと思ってくれればいいんですけど、またあの嫌な人たちがいたと尊敬されたいなと思っております。そういう感じであります。で、これはそうでなりますね。で精霊にあって歩むときに人からも尊敬されたり、そんな言葉でしょうかね。でそればかりか死を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときにはせめてその陰でも誰かにかかるようにするほどになったってことですね。これすごい技ですよね。で、ほっといてもどんどん人が増えていくっていう感じですね。これ羨ましいですね。でもなんとほっといても増えてほしいんですけど、ちょっとここまで、今のところはそうじゃないですけど、あんまり愚痴言ってちゃダメですね。こうなりたいなって感じですね。で、さらに、精霊の働きあって、ペテロが通りかかるときはせめてその影ですね。これすごい技ですよね。ベニヒムともなんか真似してるんだかどうかわかんないですけどね。イエス・キリストも真似してるのかわかんないけど、ふーって冬吹きかけたですね。イエス様はこんなことしてないですよね。主はその来たときに、御口の息を持ってなんとかとかで、ベニヒムもなんか、ふーっと吹いたりしてますけど、全く、なんでもさ、あとなんか衣をなんかこんな風にしてですね、倒したりして、全くいけすかない男だなと思わないではありませんけども、しています。だけど、それ、どんなに倒れても悪霊ですからね、間違ってもそう受けてほしくないんですけど、ただこの時、ペテロの時は当然聖霊ですね。で、影でもかかるっていうことは、影にでも触れればやっぱり実際に癒されるからですね。意味もなかったこんなことやらないですね。わざわざ病院に連れて。だからすごい技が与えてるんですね。ただ、皆さんどうぞこのことは覚えておいてください。これは確かにペテロもすごいかもしれないけども、要は、ポイントは、この時聖霊が下ったということ、そういうペンテコステの時だということであります。で、その一番の発端は、120人ほどの人がずっと祈って、そして10日ほど祈って、それ祈りの中で聖霊の雨が下ったということであります。みんなの上にね、火のようなものが下った。それが発端にあるんですね。だから、それが見える形でこんなことあんまり人ばかり見てちゃダメですね。ペトロが来れば、ペトロが来たって、今来たって、セリア働いてなかったら大したってわけできないかもしれません。ポイントは、雨が降ってたってことです。で、どんな作物もですね、雨が降る、雑草でもなる、わーっとこのウゴの竹もこのようにですね、みんな生えてくるようにですね、セリアが働いてるときはこんなもんであります。だから、ポイントは、ぜひ、こういう技を我々も、 欲しいんですけども、その前に、まず祈んだけど、性欲のためですね。で、サボって、結果だけ戻んじゃダメ。誰か祈ってるんじゃ誰も祈らないです。自分、皆さんが祈らなかったら誰も祈る人いません。どうぞ、祈り、レムラントもこういう技を、働いてほしいなと思いますけど、そのためにはまず、共に祈ってですね、祈りの時は、用意しますから、ぜひ共に祈っていきたい。そしたらこういう技も少しずつ見えてるかなって、今はちょっと残念ながらまだっていう感じで、共に、祈りにですね、入っていきたいかなというふうに思います。そして、またエルサレムの付近の町々から、大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて、集まってきたか、その全部が癒されたということですね。で、これ、霊とか、病人、病とか、霊に関しての、癒しが与えられています。で、こういう罰が問題であります。で、我々は、こういう、我々にそういう力があるかどうかわかんないですけど、目指しているところは当然聖書のレベルです。だから、病にも癒しが与えられ、また、霊に対しても、そういう霊に関しての勝利が与えられていきたいというふうに思います。で、ここで、一つ分かることはですね、汚れた霊が人に取り付くときに、その人を苦しめるという、こういうポイントであります。で、霊のことは、クリスチャンは知らなければなりません。で、聖書は意味のないことを書いてるんじゃないんです。だけど、残念ながら今の時代のクリスチャンはですね、自分たちは初代教会時代のペトロやヨハネよりもずっと高尚だと思ってたことが分かんないですけどね、違うところでずれちゃったんですね。精神カウンセリングどうだって、まあカウンセリング悪いとは言わないですけど、そればっかり言っちゃってそこに強調ってことはちょっと違いますよね。パーパスレベルチャーチがどうだとかですね。ポイントは聖書の言われているポイントであります。汚れた霊、たびたび霊のことが新約聖書のイエス様の霊を出してたびたび出てきますけども、皆さんがクリスチャン生活のいろんな問題とかですね、トラブルと考えるとき、霊のことにちゃんと目が行くようになったら、まず問題の見えたってことですね。だから見えたって一つの解決の始めではありますけど、もちろん結論ではあります。あとは見えたら、あとはその霊に対応していかなきゃいけないって。この時は、人たちによって、癒されたり、解放されたりするんですけども、我々も、まあ、こういうすごい人が目の前にいればいいですけど、いなかったら、しょうがない。自分で祈っていくしかありません。でも、ポイントは、クリスチャンであっても、そうでなくても、汚れた霊によって、苦しめられることあるっていう、こういうポイントはどうぞ覚えてください。間違ってもこんなこと思わないでください。クリスチャンになったら祝福だから、こんな汚れた霊に悩ませることはないなんて、そういう、それは間違いですと言ってるんですね。ある。結構、いくらでもあります。いろんなことを私知ってます。で、知ってても言えること言えないことありますけどですね。で、いくらでも皆さんに、戦いを入れてきたりですね。ちょっとしたことで、霊からの攻撃を受けるってことがあるんですね。で、ポイントは、しかし、で、しかも、何でしょうかね、汚れた霊なんですかね。あらゆる目で汚れた霊に持ってっちゃうんですかね。汚れた思いとかですね、いろいろ、持ってくることもあるでしょうし、またはどうでしょうかね、ある人の話聞いたことあるんですけどね、片付けられない人がいる、部屋の中はもうほとんど、ゴミ状態になってですね、ある人のホームページ見てたら面白いこと書いてあったんですけどね、その人は教会でなんか奉仕をしてる人なんでしょうね、ある姉妹のとこ行きました。そこの家は自分ではどうしても片付けられないから、片付けてくれって。で、行ってみたらミシンが3つも部屋の中あった。で、それみんな捨てられなかったんです。それみんな捨ててしまった。で、全部片付けていったら、なんかネズミの巣が出てきて、部屋の中ネズミの巣が気持ち悪い。どういう部屋なんだと思うんですけどね。で、それを片付けたら、でしたら、ネズミがたくさん出るから困るんだって。で、いろいろネズミというとこやってんだけど、きれいに、それは部屋の中に巣があればそれはネズミだろうと思うんですけど、想像絶してますね。気持ち悪いですね。それって何かこういう汚れてるにやられてる人なのかどうか、わかりませんけど、そういう形の、事柄もあるかもしれません。だからでも、いろんな、パターンで、ね、あるかもしれないですね。どうしても片付けられない例とか、掃除をさせない例とかですね、あるかもしれませんけども。でも、あらゆる、間違った例、全然ポイントがずれたとか、導く例とか、いろいろあるかもしれませんけども、ポイントは、しかし、我々は、やっぱり例に対抗していかなきゃいけないですね。 祈り、また祈りと断食を持ってですね、対抗しがいけない。でそうするときに皆さんが何か汚れた例とか何か間違った例に引っ張られていたとしても対応できるということはですね、ちゃんと覚えてまた信仰を持って対応しててください。でこれはあります。私なんかも例えば何かちょっといろんな恐れの例とかですね、人に対してちょっと何か人前が嫌だとかいろんな、それ今思うと例の何か影響だったのかなというようなことありますね。なんかこう人が悪く思うとかですね。でも感謝なことですけど、特別それに力、そこに力を入れてたわけじゃないんですけども、まあ弟子の歩みをし死についていくときですね、そういうところはいつの間にかなんかいろいろ解消されたりですね、思いなんかそういう思い出されとかだんだん解消されたりとかいうのがありますが、今思うと明らかにこれは霊とかですね、霊とかの影響だなというふうに思います。ではどうぞ、霊的なものがいろいろ人に汚れを持ってきたりとかですね、思いとか歩みに引っ張るってことがあるということを捉えてください。そうじゃないと違った方向へ行ってしまうんですね。なんかこう、ね、性格だとかですね、なんかこう精神の病だとか、いろんな方向へ行っちゃう。違う。こういう聖書ははっきり言ってね、汚れてれって書いてあるんですね。だからこういうことはありえ、またあるから書いてるんですね。皆さんに無関係なことは聖書は何も書いてありません。関係があるんです。だからそれに対応するということもですね、一つのポイントであるということをぜひ覚えておいていただきたいというふうに思います。で17節、そこで大祭司とその仲間たち全部、すなわちサドカイ派の者は皆妬みに燃えて立ち上がり、人たちを捕らえ留置所に入れたということですね。で、ここで、ぜひ何度も言っているようですけど、一つのポイントを覚えておいてください。この当時の、ペテロもヨハネも大祭司もですね、他の国の人々から見れば、ユダとかイスラエルって特別な国、この主につく民であり、神の民の国であり、また大祭司なんて宗教の専門家なんです。で、そうですよね。で、今でもそうですよね。世の中の人はキリスト教って言うと、キリスト教が一番偉いのはローマ法ってみんな言いますもんね。そういう意味合いで、大祭司なんて、もう世の中の人から見れば宗教の専門家で最も神に近い人という感じですね。だけど、聖書は明らかなことを書いてあります。この時に、ペテロやヨハネたちの素晴らしい神の技に対してですね、この大祭司とか、サドカイ派の人はですね、妬みに燃えて立ち上がってしまったんですね。そういうもんなんだって、こういう、で、しかも捕らえちゃったってことですね。逮捕まで行って。で、明らかに神の技を妨害してるんであります。これは例外と思ってはいけないんです。我々の今の時代を見分けるためには聖書に戻らなければいけません。で、この時どうだったかっていうのを正しく理解すれば、これから我々に何が起きるかってことも理解できるんです。で、みんな聖書読まないから、今の時とかですね、教会で何が起きるって理解できない。で、起きてると、ああ、思いもかけないとか、あんなこと言うんですね。で、聖書読んでないからわからないんですね。で、このパターンを覚えててください。大祭司とか、ね、例外、そういう役職関係ないんです。いざ、悪い霊が働くときですね。逆にそういう人こそひっくり返されちゃうんですね。だから今で言えばどうでしょうかね。福音派の大物だとかですね。まあ、特定名は言いませんけどですね。なんか言っておられましたよね。某、本田浩二さんの後の某クルセの偉い方もですね。やっぱりちょっと、兄弟のお話聞くと、もう惑わされてるようですね。そんなもんなんであります。そんなもんですね。レムラントと書いたら、もうとても比較にならない偉い方なんです。有名な方なんですけどね。そういう方はやっぱり惑わされてるんですね。そういうもんなんであります。で、ここでは、妬みって、これは、で、この妬みは、どうぞ、この人個人がもちろん妬んでたり、またその周りの茶道会の人がみんな妬んでるんですけど、これは神から来ない。逆に積極的にサタンに用いられているということを覚えてください。で、イエス様が言われました。イエスを信じてユダヤ人に対して、あなた方の父は、悪魔である。そして、あなた方たちは、その、父の欲望を行いたいと願ってるんだって言ったんですね。で、そういうもんなんです。イエス様の言葉は厳しいかもしれませんけど、真実を語っています。サタンは自分の欲望をしたいことを行うために、そういうものたち用いちゃう。 で、これ、サタンがまさにしたいことですね。こいつらを牢に入れたいと。それを実行しちゃってるんですね。そういうもんなんだっていうことを覚えてください。でそんなことを、もし我々が言葉で今のキリスト教会で言えば、大問題になります。だけど、聖書的には事実であります。何を言いたいかというと、例えば、これから起きてくると思うんですけど、キリスト教会の大物とかですね、代表的な人々が、正しく主につく、さっきのエリアのような働きをする人たちを、いろいろ、場合によっては、投獄しちゃったり、訴えたり、それは、聖書的にあり得るんです。で、しかもそれが、素晴らしい技がそういう人たちを通して行うとですね、それを妬んじゃったりさ、いろいろ難癖をつける。あり得るんです。そういうもんなんだって覚えてるから、ね、そしたらこれから起きてくることを何もびっくりしません。聖書的なことなんだってですね。で、聖書は、昔います方、また後来られる方、アルファであるオメガである、最初で最後である方が書かれた本なんで、我々のこの時代も当然網羅してるんですね。カバーしてる。世の終わりまでカバーしてるんですね。だから、どうぞ、そういう意味でですね、御言葉に頼ってみるって何も不思議なことはありません。非常に聖書的であり、普通のことなんですね。そして、十八節、人たちを捕らえ、竜獣に入れた。ところが、十九節、ところが夜、主の使いが牢の戸を開き、彼らを連れ出し、行って宮の中へ立ち、この人々にこの命の言葉をことごとく語りなさいと言ったということですね。一つは、主の使い、御使いが現れたということです。だから、我々が主の働きを成していくときに、このことを期待してください。主の使いのいざとなれば、御使いの助けも来るぞということですね。それは、もしかするとあるかなって、レムナントの畑の中にもあるかなと思ってます。ただ、残念ながら私は御使いは見えないんで、働いててもわからない感じですね。でも、いろいろ不思議な助けっていうのは、時々経験してますからですね。だからどうぞ皆さん、レムナント人数だけを数えてはいけません。見つかいも数えに入れて、どっか助けてくれ、来てるかもしれないって、そういうことですね。だからどうぞ、そのことを期待していきたい。で、ニュースです。だから、この命の言葉をことごとく語りなさいと言ったってことですね。だから、彼らの語っている言葉って命の言葉なんですね。まあ、命の言葉あれば、死の言葉もあるのかどうかわかりませんけども、基本的に神の言葉は命の言葉であるということを覚えてください。そして命は人を生かし、また強め、九死に一生を与えたりですね、近づけたりします。で、この言葉がまさに、人を生かしたりするんですね。どうぞこういう経験は皆さんもされていると思いますけども、ぜひこのことを、捉えていっていただきたいかなというふうに思います。で、そういう、まさに命だなという言葉をですね、もらったという経験は幸い私も、こういう奉仕をしてて何度かあります。で、いくつも、そういう経験あるかなと思うんですけども、ある時はですね、私は今、いろんな、インターネットほとんど、世の中では無名ですけど、インターネットの上で少し、もう何年も、ホームページに書いたりとかですね、そういう奉仕をしてきました。で、ある時に、角笛っていう、いわく付きのホームページがあるんですけど、あれはみんな私が全部アップしてるんですけど、本名は言ってないんで言わないでください。ただ、それを始めた時にちょっと恐れがあったんですね。前も明かしてたと思うんですけども。こういうホームページをやってる人たちっていうのはですね、危ないんです。私が角笛を始めた時ですね、私がやってることもインターネットの上では何か言ってないんですけども、角笛を始めた時に、あれは角笛のホームページって一般的には陰謀系のホームページって言われるんですけども、陰謀系のホームページを始めた人、その頃、10年ぐらい前ですね、角笛始めた時に陰謀系のホームページいくつかあったんですよ。だけど今はもうみんな全部全滅してるんですね。で、それ危険なんです。そのぐらい危険なんです。その頃、有名だった三つぐらい有名なサイトがありますね。一つは川上一郎っていう人なんですね。その人本まで書いたんですけど、誰も知らないと思うんですけど、10年前有名だったんですけど、陰謀っていうとその人有名だったんですね。でも彼は、何年かした後、突然ホームページ閉鎖してしまいました。やっぱりなんか脅かされたかなんかですね。やっぱり必ず脅迫来るんです。で、やめちゃいましたね。で、もう一つ、アシュラっていうホームページ、今もあるんですけども、 アシュラも突然管理者おりました。その後誰かわからない匿名の人が変わったことになってるんですけど、その後もうアシュラってまともに動かなくなって、この間もね、で先週レムナント来た方も言っておりました、アシュラほとんど機能してない。だからあれは多分乗っ取られたと思うんですね、その手の人たちですね。そういう感じなんですね。だから見た目ちゃんとホームページに残ってるんだけど、まともに投稿できなくする、そういう方法で乗っ取られちゃってる。だからそういうもう裏もあるようなですね、恐ろしい世界なんですね。でもう一つイダテンっていうホームページもあったんですけど、これも途中でやめちゃいました。今はもうホームページないと思うんですね。そういう世界なんですね。でそこでキリスト教会ではスノベって唯一の陰謀のページなんですね。で陰謀のキリスト教会で有名な陰謀牧師の小石牧師の方をみんなアップしてさせていただいてですね、そういうページだったんですね。でそういう時私は講師を始める時だったらちょっと恐れがあったんですね。あの人もこの人も消えていく。で、来ていくとこういう働きをしていく人って必ず暗殺されたりなんです。で、私が乗ってるのはですね、プロトコールって聞いたことありますかね。シオンの長の規定書ってあるんですけどね。いわつくつきの文書なんですよ。これを持ってると、ロシアなんか持ってるだけで逮捕されて死刑になっちゃう。で持ってもその本を出すっていうだけでものすごい攻撃が来たりですね、出版社が潰されちゃったりとかですね。でもそういうのとかですね、いろいろ乗っけてで命危ないかもしれない。私もそんなに強い心臓を持ってるんじゃないんで心配したんですね。でそれ祈りました。こんなことやること見心でしょうか。命一つしかありませんしとか祈ったんですね。でその時ある時なんですけどね、ある教会に、家族で新年の除夜、大晦日から新年にかけて の正解があったんですね。で 2,3 日家族で泊まり込みで ある、カリスマ系の教会ですけどね、行ったんですね。そこで泊まり込みで祈りに行きました。で正解で行ったんですね。そしたらその教会って面白いもんですね、新年か年が変わるときに特別正解を持つんですね。でその時に、年が変わった時に、一人一人来られた信者に牧師さんがプレゼントをくれるんですね。何プレゼントかっていうと御言葉をプレゼントする。でこういうなんか小さな子に1枚ずつカード、御言葉カードです。でそれぞれ順番にくれたんですね。その時私も順番があってもらって下に降りてってもらってきたんですね。その言葉を見た時に、ね、まさにびっくりしました。で私そのこと祈ってたんです。こんなことを続けることは見心なのか、そもそも自分はその人を召されているのか。その時の言葉はですね、ルカの10章19節ですね。で、こういう言葉です。違いますかね。10章の19節、確かに私はあなた方に蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を授けたのです。だからあなた方に害を加えるものは何一つありません。こういう言葉ですね。これを言葉を持った時私は非常に感動しました。この時祈ってましたからね。やっぱり命に関わることだから、やっぱりさすがに私もやっぱり真剣に祈ってたんですね。やっぱり命一つしかないし、殉教を厭わないという考えもあるけども、ね、ちょっと弱気でしたね、その頃はですね。祈ってた。でまさにでもこの言葉神からの答えで、疑いようなく分かりました。これは来たなと思いましたね。もう10年ぐらい前ですけどね。これだから害を加えるものは何一つありません。害を加えるものは何もないのか、じゃあ何も恐れることないんだ、心配することはなかったな、心配して損しちゃったな。私はこの言葉が単純に入りました。何も恐れることはない。だからその後何も恐れずにやっております。いまだに幸いホームページも閉鎖されてですね、脅迫状も届かずですね、届いたらちょっと震え上がっちゃうかもしれないですけど、今のところ届かずですね、やっております。何の人間ですけど、でも言葉は生かすんですね。命の言葉って本当にそうであります。今までね、弱気でしたね、今思うと。なんかいろいろどうしようとか、ね、思ってたんですけど、でも 神様が選んでくれれば、いろんな武器とか助けとかですね、そういうことも備えて与えてくれます。だから皆さんが弱気だったりですね、そこまで勇気がなくても心配することはありません。とりあえず歩み出すならば、必要なですね、まあ足が弱ければですね、自転車とかですね、歩行器とかですね、いろいろ助けてくださいます。だからどうぞ、命の言葉ってますよね、そんなことをですね、ぜひ見ていっていただきたいかなというふうに思います。もうちょっと見ましょうか。ルカの、じゃあ、ごめんなさい、使徒行伝の方戻りますけど、今日の、五章の、どこまでできますかね。21節、もう少し見ていきましょう。21節。彼らはこれを聞くと夜明け頃、宮に入って教え始めた。一方、大祭司とその仲間たちが集まってきて、議会とイスラエル人のすべての長老を招集し、人たちを引き出してこさせるため、人を獄舎にやった。ところが役人たちが行ってみると、牢の中には彼らはいなかったので、引き返してこう報告した。獄舎は完全に閉まっており、万人たちが戸口に立っていましたが、開けてみると中には誰もおりませんでした。宮根祭司長や祭司長たちはこのことを聞いて、一体これはどうなっていくのかと、人たちのことに討伐した。そこへある人がやってきて、大変です。あなた方が牢に入れた人たちが身の中に立って人々を教えていますと告げた。そこで宮の守衛長は役人たちと一緒に出て行き、人たちを連れてきた。しかし、手荒なことはしなかった。人々に死へ撃ち殺されるのを恐れたからである。彼らが人たちを連れてきて、議会の中に立たせると、大祭司は人たちを取り立てしていったということですね。で、どうぞ、ここで逮捕とかですね、また議会の中に立たさせるということですね。また、世の終わりのことに関してイエス様も言われました。議会の中に立たせるときですね、何を言おうかと前もって考える必要はない。そうと御霊は語るって言ったんですね。で、ここでまさに議会に入ってですね。で、これはどこの議会かって、異邦人の議会ではないんです。神の民の議会なんですね。サンヘドリとか言いますけども、そういう、で、これが再現するんだってことを覚えてください。だから皆さんが迫害されるというとき、イスラム教徒とか仏教徒からも多少は来るかもしれないけど、メインはキリスト教の議会とか、そういう偉い人たちから尋問されるんだってことを覚えてください。だから、そのことを前もって知っていれば、つまずくことはありません。前もって聖書を語っているからですね。だから、ここで区分があるんですね。どうぞ、人ではなく、神を見るとよく言われることですけど、本当にそうなんです。神を見てください。そうじゃないと、キリスト教から大物とかローマ法とか、そっちに力点とか視点があると、つまずいちゃいます。言うことを聞いちゃうんですね。ああ、そうか、とかね、我々の教えは間違ってたとかですね。どうぞ、このポイントを覚えてください。28節言った、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたのは何ということ、エルサレム中にあなた方の教えを広めてしまい、それにあなたの血の席で我々に噂をとしているではないか。ペテロをはじめ人たちは答えていった。人に従うより神に従うべきですってことですね。で、どうぞ、明らかにだから、神と人との区分があるんです。で、神と人との区分は当然あると思うんですけど、ここでは、神のためのトップクラスの、そういう宗教専門家とかです。今では牧師とか監督とかですね、キリスト教会のリーダー。そういう人たちと神との間にも意見で相違が来るときは来るんです。その時にどっちを選ぶかっていうことですね。この時ペテロとヨハネは正しく神を選びました。彼らだってここ決断いるんですね。なぜなら、ユダヤのためにみんな祭司長として言うことを聞くからですね。でも彼らは聖霊によって正しく理解し、ここで区分を持ってました。神に従うより人に従うより神に従うべきだって捉えたんですね。どうぞこれは他人事ではありません。今、正しく捉えたと言いますが、そしたら、間違えることはありません。で、我々のやってる、レムラントがやってることもまさにそうなんですね。この本ができましたけどですね、この本を持って、あらゆるキリスト教の出版、雑誌とかですね、姉妹にも手伝っていただいて、やりましたけどね、ほとんど雑誌は全滅ですね、今のところですね。もう一つなんか返事が来るかもしれませんけど、いいかどうかわかんないです。今のところ全滅ですね、雑誌は。ゼロ回答。ゼロ回答ですね。新聞は、キリスト新聞が一つ載せてくれる。それは前回も出してくれたんですけどね。まあ、それはいいんですけど。で、彼らの理解は、非聖書的だっていうことです。とても、キリスト教の人は、うちの優秀、正しいうちの雑誌に載せるには、この本はとても、で、どうぞ、そういう教会に来てるんであります。で、そういう時どうぞ、つまずかずにですね、覚えてください。神に従うか、人に従うか。 人の意見はそんなものであります、ね、明らかに見事なものであります。でも我々はこう神が言われたというふうに思ってます。だからそれは想定内だからあんまりがっかりしません。だけどでもどうぞ人の評判気にしたらやっていけないんですね、こういう方針ってですね。でも明らかに神が言われてるんで、まあ、セミナーもそうですけどもこの本は出してます。でもっと進んでいきます。もっとこの本を宣伝してですね、なんとかやっていきます。でどうぞこのポイントずれちゃってですね、下手に日和見になっちゃダメですよ。時々人のことを聞いたりとかそうするとなんかずれちゃいますからですね、疑い持っちゃってですね、でデマンと方法はおかしいんじゃないか、いやそうかどうか、まあ、いずれ分かると思いますけども、そんな感じですね。だからどうぞ、こういうポイント必ずどっちかこういう区分はですね見ていっていただきたいと思います、ね。